はい、それではですね、はい、1本目は結局フリートークで終わってしまったんですけども、ね、なんかまだ1ヶ月間あったようなので、
ああまあ、はい、そうなんかまあ、なんかこんなこと話すのもなんなんですけどね、はい、あの飲み会でね失敗するっていうのが2回ほどあったんでね、
あ
失敗っていうかなんか最近あのすごい実感としてあるんですけど、
はい、
お酒に弱くなってるなっていうのをすごい思うようになってましてね、
やっぱダイエットでしょうねそれはね。
あ、そうなんですか。
いや、わかんないけどやっぱその体重が落ちるっていうことは、
はい、
その分解するなんか能力も落ちるんじゃないの。
あー、そっか、そうなのか。
あとはもう年かな、
年かなーってずっと思ってたんですけど、あーでも確かにダイエットしてからそういうのもあるのかもしれないですね。いや、なんか
あと考えられるのは、
はい、
あの酒の席で飯を食ってないとかじゃないかね。
あ、それは食べてます。
食べてるんだ、
はい、
それは安心しました
残念ながらそれは食べてるんですけど、
それは安心しました。
はい、あのですね、あのもうなんか一応ダイエットはしてますけど、そういう飲みの席はもうどうせね飲むわけだし食べるわけだから、もう次の日太るのはもう諦めようと思って、はい、まあそれで悪酔いするのも良くないからちゃんと食べようっていうスタンスでやってるんですけど、ね、いや、あのこの前11月1回まず平日水曜日かな、
はい、
に高校時代の友達に久しぶりってこともないんですけど、はい、会って飲んだんですけど、その人があの戸塚に在住してる人で、
あ、
戸塚ってご存知ですかね。横浜の駅からさらにあの奥の方に鎌倉の方に向かった方にある駅なんですけどね、はい、そこでなんかいろいろなんか美味しい飲み屋さんとかがあるから飲みましょうみたいな。
戸塚まで行ってじゃあ、
はい、
あ、
まあ電車で1本で行けるんで、そんなに遠くじゃないんで、
さすがにね歩いていけないからね、
さすがにその時は歩いたりしてなかったんですけど、いやで、もうすでにその時からあんまりこうお酒がに弱いっていうのと、あと次の日に残りやすいっていうのがあって、よろしくないなと思ったんで、今回はちゃんとなんか事前に対策を取ろうと思ったんですよ、はい、でまあいわゆるウコンの力ってあるじゃないですか、うん、
はい、
あれよくこう読んでみると、どこにもその酔いをなんか冷ますなんか酔いにくくしますとか、あの体調整えますってことは特に何も書いてないんですよね、あれ、ね、
そりゃそうよ、そりゃそうよ
そういうものではないんだけど、そういうものとして使われてるっていう不思議っていうのは何とも言えないなとは思うんですけど、
うん、どうなんだろうね、一般的にはそうなのかな。ウコン、
うん、
ウコンは取らない方がいいっていう人もいるんだよね。
ああ、そうそう、そういう人もいました。
ウコンは結局肝臓の働きをフル回転させるんで、
うん、
でまあ結果的にそれで早く
アルコールを、
うん、アルコールが分解されるっていうこともあるんだけど、
うん、
それがこうなんつうのドーピングすぎて、
はい、
かえって肝臓に悪影響っていう話もあるので、
そうなんだ、
取れすぎると多分良くないんだろうねっていうのがあったりです、
ね、ああそうなんですね。
でも、うん、でも聞く気はするよね。
うん、そう、なんかやらないよりはやった方がいいのかなとまず思って、 その日にまずその飲み会でその友達に会う前に買って飲んで行ったんですよ、
うん、
でその友達と飲む時って結構飲むんですが、
はい、
まあ、日本酒とか飲むんですよ。
いいですね。
で僕日本酒は好きっちゃ好きなんですけど、一番日本酒が次の日残るから。
あ、そうですか。
そうなんですよ。僕体質的に日本酒とワインはと焼酎は残るってほとんどじゃないかって話を今気づいたんですけど、うん、あまりこうなんだビールとかカクテルサワーとかそういうのは割と大丈夫なんですけどね、はい、なんか日本酒とかは本当に確実に残るので、
うん、
でもその場ではせっかくだし、
はい、
友達も飲めるから飲みたいなと思って飲んだんですけど、うん、まあその時飲んでる最中もああこれはなんだろう、ご機嫌な感じになってきてるけどこのあとやばそうだなっていう雰囲気があったんですね、うん、
なるほど。
でその飲み会自体は割と大丈夫だったんですけど、
はい、
そうなんかこれはやばそうな気がする、次の日辛いかもと思ってもう一本飲んだんですよこの力。
ポンポンというのは
ドリンクのウコンの力を。
ああなるほどね、はい、はいはいはい。
で あれって1日1本を目安に飲んでくださいって書いてあって、うん、
あ本当に、
はい、あでそれに気づいたの飲み終わってからだったのですごい妙な、うん、あの不安に駆られたんですけど、はい、まあでももう過ぎてしまったことはしょうがないから、うん、そのまま寝てしまおうと思って寝て、うん、起きて、まあ、水曜日だから次の日木曜日も平日で会社にも行かなきゃいけないんですけど、
はい、
まあもう気持ち悪いので目が覚めて
なるほどね
もうなんだろう、まあ、これはやばいみたいな本当休もうか悩むぐらいの状態だったんですけど、その日はちょっとさすがに休めない状態だったので、
はい、
あの頑張ってこう無理やりもう酔っ払ったまま会社行ったような状態で、ね、もう絶賛酔いっぷり酔い中でこうバーって行って、うん、なんかもう隣の職場の人にも、うん、なんか顔色悪いですけど大丈夫ですかみたいな言われちゃうくらい。
二日酔いの人って本当てきめんに分かるよね、
うん、
お酒の匂いするもんね。
そうだと思います、
うん、
本人としてはなんかそういうのを出さないように努力はするんですけど、うん、でもやっぱりね出ちゃいますよね、そうですね、そういう雰囲気とかも、うん、匂いとかも、うん、汗とかもなんかよくかいちゃうし。
そうだね。
いやだからもうその日本当1日グロッキーで、うん、なんかウコンは効かないのかっていうウコンが悪いというよりは、まあ、僕の体質に合ってないという説もあるし、そのなんだろう量を超えるほどの日本酒だったのかとかいろいろ考えるところはあるんですけど、その日はそんなに飲んでたわけでもなかったんで、ちゃんと食べてたし、
うん、
なんかうーんとかって思ってすごく悩んでしまって、
まあ、日本酒、まあ、体質とそのお酒の種類 そのマッチングっていうのも多分あるとは思うんだけど、
はい、
苦手とか、うん、そういうのはねあると思うんだけど、僕も日本酒が実は好きで、
はい、
その日本酒を飲む、一ファンとしてはですね、
はい、
日本酒を飲む、なんだろう、身の、なんだろう、日本酒を飲む時の、
はい、
心得っていうのかな、こうやった方がいいよっていうのが、まあ、なんだろう、常識なのかもしれないんですが、
はい、
あのただ日本酒を飲むだけだと良くないよっていう、
うん、
あのビールとかと違って日本酒ってアルコールが強いので、
はい、
あのお水を一緒に
横に置
いているといいんですけど、 ね、それもやってもですか。
あでもその時は水はなかったです。あちびちび飲むようにはしてたんですけど、うん、
だいたいお酒と同量ぐらいの水を一緒に飲むと、うんうん、まあ、柔らぎ水っていうんだけど、それを、
はい、
あのお酒にも、まあ、酔うけど後に残んなかったり、
うんうん、
あとお酒の味もちゃんと分かるので。
そうか、やっぱ、
ね、ぜひともこれはね、日本酒を飲む方は柔らぎ水を飲みながらやっていただきたいんですよね。
なんかその場友達とだったら多分大丈夫なんですけど、はい、なんかこう水を飲むことを良しとしない場っていうのが時々あって、
あ、
まあ、それが2回目の、はい、飲み会の方なんですけどあのまた別の日に新橋に行きまして、
はい、
あの月1ぐらいで飲んでる大学時代の友達がいるんですけど、はい、まあよく飲む人たち で、
ええ、
で強くてよく食べで、いろんな酒が好きで、でその日はなんかイタリアンのところへ行ったんですけど、
はい、
なんかワインがいっぱい種類があるところで、はい、なんかもうボトル単位で頼めると、
はい、
割と安く、
うん、
でまあ実際あの料理も美味しいしワインも安いけど美味しかったりとかして、あの味としてはとても良かったんですけど、ペースが早いんですねその人たちって。で僕はあんまりそのワイン自体がそんな好きじゃないので、
はい、
あのちびちび攻めて飲みたいんですけど、空にしないと次のが頼めないから、
はい、
早く飲んでくださいと。
あ
で僕がチェイサー的な水みたいなのが欲しいなって言っても、はい、それはダメですって言われるような、なんかこうスパルタな空間なんですよ、
はい、
もうもはやなんだろう、地獄なんですね
あ、まあ、関係性がよく分かんないからあれですけど、ね、うん、ただのアルハラじゃないかって話
なん
です
よ、ね、まあそうなんですけど、まあでも楽しいでしょみたいな、そういう
僕なら絶対行かないなそれ。
なかなかね、なかなかヘビーな会で、
うん、
あの料理とかは美味しいものが出てたりするんで、あの行って価値はあるんですけど、うん、代償としてのね、うん、その体調不良っぷりが尋常じゃなくて、
なるほどね、
その日も結局その、まあ、みんなでこう1本を分けながらこう飲んでいくわけですけど、はい、そのボトルがまあ5、6本になったから、
はい、
まあ、1人1本分ぐらいは飲んだんですよ。
そうですね、
うん、でその会自体はまあわーって楽しくやってて、はい、もう自分もすごいヘベレッキに酔っ払って、まあでも楽しいぐらいの感じでいたんですけど、あれワインとか焼酎もそうなんですけど、
ええ、
その動いてない分にはいいんですけど、
はい、
こうじゃあお疲れみたいな感じで駅に移動する時とかに
あるね、
回るんですよね、
あるね。
でもう本当その歩いてるうちに、あこれはやばいかもと思いつつ、うん、まあじゃあって言って電車に乗って、うん、さらに電車の揺れ、
はいはい、
でどんどん気持ち悪くなっていっちゃって、
うん、
でもう終電間近なんですよ、うん、そんな飲んでるから、
はい、
だからこれを降りるともう帰れないと。
なるほどね。
でさすがにそんな状況で歩けないとだからなんとかこう頑張って最寄り駅までは我慢して、うん、最寄り駅っていうか最寄り駅じゃないんですけど、はい、あの会社の最寄り駅まで一気に行ける電車があったので、はい、そこまでは行こうと思って行って降りて、そのままトイレ行ってしばらく出れないみたいな状態になっちゃって、ね、でまあトイレといっても駅のトイレだから終電間近だから、
はい、
終電が終わってもう電車が来ない、駅を封鎖させたいっていう状態になったらしく、
なるほど、
駅員さんがこうこんこんって
そうね、
あの大丈夫ですかとまず言って、うん、あ一応大丈夫ですと言ったら、うん、あの落ち着いたらここも閉鎖させないといけないので、はい、すいませんが出てくださいみたいなこと言われて、まあ、至極真っ当な
それはそう
ご意見だと思い、
うん、
我慢して出て、でももう気持ち悪いし頭痛いし、もうとても歩ける状態じゃないんで、まあ、その日はもうさすがにタクシー使って、
はい、
そこからはまあ駅的にはもう2駅ちょっとぐらいだからそんなでもないんですけど、
うん、
もう本当なんだその家の近くの目印になるところを伝えて、はい、パッて目閉じてパッと来たらもうついてたみたいなもう
なるほどね
状態で、もうとにかく荷物を下ろしてなんかバターンみたいな感じで、
うん、
でその日は金曜日だったんで次の日は休みだったんですけど、午後用事があったんですが、もう明け方にまあ猛烈な頭痛と気持ち悪さで目が覚め
だろうね。
でもう一回寝ようとするんですけどダメで、
うん、
でもこういう時動いてはしょうがないと思って、まあ、しばらく落ち着こうとしてたんですけど、やっぱりワインの力はすごくてですね、
はい、
全然酔いが覚めないっていうか、うん、なんかその前の日本酒の時以上に、はい、あ俺今酔ってるわっていう自覚があるぐらい絶賛酔いが続いてますっていう状況で、うわこれで出かけなきゃいけないのかって、
うん、
もう絶望的な気持ちでずっといましたね。しかもその日の用事がまた飲みっていうね
という話ですね。
でもその日はさすがにもう一滴も飲めませんでした。もうあれは辛かったなと思って、
本当ね、
なんかねその1回目の飲みはまあいろいろ対策は取れるからいいんですけど、2回目の飲みはそのメンツ的になんか飲むこといっぱい飲むことを良しとする回なので、
あ
なんかこうそれにねついていけってまあ、一応表面上その人たちと接してる時は、
はい、
あの平静を装ってるから、
はい、
あのその人たち的にはまあ大丈夫だろうってことになってるのかもしれないですけど、その後一人になってからの地獄っていうのが今年もう2回ぐらい起こってて、
あそうですか、
ちょっとこのまま行くと死ぬんじゃないかなって思って。
ああ、いや、本当にね、アルコールの無理強いだけは本当ダメ絶対。うん。本当それは思いますよ。
強くなりたいっていう気持ちはあるんですけどね。うん。ただ、やっぱり人には限度っていうものもあるし。
これは本当にね、生まれ持った体質だからしょうがないので、まあ、どうしても量を飲みたいって言うんだったらそれはしょうがないですが、僕はね、その気持ちは全くわかんないな。
ねえ、まあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、うん、なんかもうその次の日も完全に動けない状態になっちゃうとかいろいろね。
いや、まあそうね、全くその飲み会に行ってね、酒飲む席で全く一滴も飲まないっていうのはちょっと問題とは思うけども、ね、同じペースで飲まなきゃいけないのかって言ったら、
そうなんですよ ね、
そうじゃねえだろう。
たまにそういうパフォーマンスを示したのがいけなかったんだなってすごい反省してんですけど、
あ、
割と言ってんですけどね、なんかもう最近本当弱くなってるんでって言うんですけど、はい、まあでもいけるでしょうみたいなね、危険なね回なんですよね。
一回切れたらいいんですよ、飲めるかボケだっ
つって。いやー、まあね、なかなか
死ぬわ
死ぬ近くのパフォーマンスを示せばいいのかもしれないですね。そうね、その場でね、
もう平然と普通にワイン飲みながらいきなり吐くとかね、
あね、うん、うわーみたいなことを起こせばちょっとあいつやばいみたいな状況に、
そうね、
そろそろやってもいいのかもしれない。一回本当にその飲み会最中にトイレから帰ってこないみたいな事件を一回僕は起こしたんですけど、去年に、
はいはい、
その時ちょっとね、こう、あ、ちょっとやばいんだなって思ってもらえたんでね、その次とかやや収まったんですけど、最近そういうのがあんまりないんで、うん、あ、大丈夫なんじゃねみたいな感じがまた出つつあるんでね。
そうですか。
いや、せめて水は飲みたいですね、うん、本当僕なんかお酒の席に行くと最終的に、あ、水が一番おいしいっていう、なんか残念な結論に至ることが多くて、
そう、
よろしくないですね。酒にも失礼だし
ね、うん、そう、僕もお酒飲むの一人として本当に許さないんだよね酔えればいい、たくさん飲んで酔うのがいいみたいな風潮。
そうなんですよね。まあもちろんみんなが同じテンションで楽しめて同じ満足を得ているとしたらそれはいいのかもしれないんですけど、まあ ね、その中に誰か一人無理している人がいたとしたらそれは違いますよね。そうそう、やっぱり
それはね、その、飲み会を開いた人間の落ち度でもあるよね。
うん、割とね、職場の飲みとか結構そういうの大丈夫だったりするんですけどね、うん、みんなさすがにあのいい大人たちが集まってるわけだからか、はい、ただその下手に友人関係とかだったりすると逆に容赦がないみたいなのがあったりとかするんで、難しいとこだなって
そうですか、
ちょっと思いましたね。
そこら辺をちゃんと言えない状態が友達なのかどうかっていうのも難しいところです。
友達っす
そうっすか、友達ですか。
友達です。
あ、じゃあよかった。
僕ほら基本的に誰に対しても本音は言わない主義なので。そうだね、大丈夫ですよ、友達です。向こうがどう思ってるかは別として友達ですよえ、ほらなんかちょっと微妙な雰囲気になってきましたんでね。
わかりました。いや、あのね、そこを膨らませようかなって今一生思って
さ、あー、まあでも、
いや最近ほんとね、なんだかわかんないけどすごく後ろ向きで、性格が。
そうなんですか。
うん、
え、猫屋さんそんな感じじゃないと思ってましたけど。
いやいやいや、昔から実はそうなんだけど、
はい、
本当にね、自分に自信がない人間なんですよ。じゃなくて本当にそうなんだけど。
そう、
あのね、いやだから、まあ、自分をよく見せようっていう、それはまあみんな持ってると思うけど、
はい、
ね、できるだけよく思われたいってのあるじゃないですか、
うん、そうですね。
でそれはまあみんな持ってるんだろうがいいとしても、
はい、
それがね、なんつうのかな、まず一つがっかりさせたくない欲求みたいなのが
ありますね。
でそれプラス、
はい、
なんか知んないけど最近はね、あの初対面にしても、はい、知ってる人にしても、
はい、
基本的に相手が自分のことは嫌いなんだっていうスタンスで入るのよ、まず。
そうなんですか、う
ん、だからね、一つの失点もね、なんかできないっていう脅迫観念があるんだよね。
うわ、
例えば、まあ、職場の女性の先輩がいたとして、はい、まあ、実際いらっしゃるんだけども、
はい、
その人が僕の席の斜め向こうなのね、
はい、
でそれで、まあ、パーテーションが立ってるんだけど、
うん、
そのちょっと椅子をずらすとその先輩が見えたりするの、
はいはいはい、
でまあ、別にそんなことはよくやる話ですよ。
そうですね、
職場の中ではね、うん、でもその中でも僕結構まあその女性の先輩をまあよく持ってて、
はい、
あの可愛いなとか綺麗なと思うんですけども、はいはい、でそれでまあ何の気なしにこう椅子をフラッとやった時に一瞬その先輩が見えて、
うん、
でその見えた瞬間に チラッとなんかこう一瞬目が合っちゃったみたいな、
あ
瞬間があると
見ようとしてたみたいな、
そう見ようとしたんじゃないのみたいな形ですごいね一日ぐらいずっとへこむんだよね。
あなるほど、
そう、
まあ、その些細なレベルで落ち込み出すと結構きついんじゃないですか。
ね、だからもう基本的に全ての人が敵だと思ってる。
うわ
だから今 SF さんがこうやってても、
はい、
あのこうやってラジオやってるのも、
はい、
まあ、僕は先輩だから、
はい、
やむやむやってんじゃないかなっていうのを思う時もあるし、
いやそれはないですよ、ないです、はい、なんでそんな心配そうな顔していやいやないですって。
だから本当最近ね本当後ろ向きで、
あらそれはあれなん、うん、まあ、分かるんですけど僕も後ろ向きだから、うん、分かるんですけど、なんかもう考えてもしょうがないラインもあるじゃないですか、
うん、そうなんだよね、
でどんどんどんどん深みにはまっていくし、うん、なんかもうその辺はある程度もう気にしないっていうか、
そうなんだよね、思い切りが大事なんだけどね本当に最近ひどくて、
ああそうなんですか、うん、
あの相手先にあの取引先にメールを一本打つのをしても、
はい、
言い回しとかすげえ気になるんだよね。
あーやばいですね、うん、そこに入ると
そう、
あーららららなんか、うん、なんだろうな今の結構その政治がそういう感じないですか、
うん、
一個の失敗も許されないような雰囲気っていうのが、ね、なんか不祥事やら不適切な発言やらなんかそういうので一発でも更迭やら辞任やら
確かに ね
なんか退任やらとかっていうのがあって、なんかそのこと自体っていうのはあのともすればそんなに大げさに取り上げることでもないんじゃないかっていうことが、はい、なんかもうみんな犯人なんか悪者探しみたいな感じなんですかね、上げ足取りをなんかみんなでやり合うみたいな感じで、なんかこうそういう国の中心のところがそういう状態になってくると、うん、そういうのを毎日こう国民である我々は見ることになって、
ね、
でなんかもうなんだろう無意識的にこうお互いが荒探しじゃないけど、
よくないね、
そういう風潮になりつつあるんじゃないかっていう不安みたいなのを時々感じることがあって、
あ
なんかみんなもう聞けば不平不満を言うじゃないですか、
はい、
でもそんな自分に当てはめて考えてそんなに自分はしっかりしてるかって考えるとそんなこともないし、
ね、
だからなんかねえ公務員へのバッシングとかね厳しいですけどね僕は公務員の人は頑張ってると思ってるんで ね,
そ,
うね、そんな、まあ、悪い人もいるのかもしれないけど一概に全体を悪く言うのも良くないなとも思いますし、
はい、
なんか それは確実に自分 の, あの至らない部分を守るためのあれでもあるんですけれども、だからなんかやっぱりその変に一つの失敗が全てをこう壊すみたいな発想なんていうんですかね、発想が全体的に広まっていかないといいんだけどなって、
ね、思われちゃうもんね、
うん、思うんですよね。全然猫屋さんそんなない大丈夫だと思うんですけどね、僕は少なくともこのラジオを一緒にやってて楽しいですし、
そうですか、
続いていくことを願いますよ。
いやいや暗い話になっちゃったんでちょっと話題を変えましょう。
あ、そうですね、
私もこの1ヶ月、
はい、
まあいろいろあったんですが、まあ時間も時間なんで1個だけちょっとお話できるかなと思うんですが、
はい、
あの近所にね、スーパーマーケットが新装開店したんですよ。もともとスーパーがあって、
はいはい、
で最寄り駅には1個しかないんだけども、
はい、
でまあ、そこそこ大きなスーパーで非常にまあ重宝しておったんですが、
はいはい、
でそこがまああの2週間ぐらい、全店改装で、
あ
で使えなくて不便だなと思ってたんですけども、
はい、
でこの間オープンしまして、
はい、
でねその新装開店の日の朝のスーパーって見たことあります、はい、
その日
その日
ないな、ないです
よ、ないよね、あんまりないよね、
うん、
ちょうどそのなんていうのかな、出社のその道すがらにあるもので、
はい、
で通りすがりに見ただけなんだけど、
はい、
もう本当にそのおせおせの、日程でやってたらしくて、
はいはいはい、
その日の朝方もう、日も明けない頃から多分納入とかやってたと思うんだよね、
はいはい、
でそれでねそのスーパーがあってで周りにその駐車場があるんだけど、
はい、
そこね全部埋まってんの、
えどういうこと、業者で、え
だからハウス食品とか金棒とか長谷園とかそういう業者の、
お客さんじゃなくて
営業者全部止まってんの、
え何をしに、
いやだから 手伝いに来てるんだよ、品出しを。
あ、
自分の社の製品を置かせてくださいって言って、だから荷物を持ってきてんじゃなくて、営業さんが来て、営業者だよ、だから別にそこに何を積んでる、まあ多少積んでるんだけど。
あ、そうなんですか。
だから真相書いておめでとうございますって言って、あ、私これ手伝いますんでって言って
あ
やるんだよ。
す
ごいなと思って、
人事を取り合うわけですね。
そうそう、でだからね、そのスーパーがあって、はい、で駐車場はもちろんあるんだけど、
はい、
その駐車場に入りきらないのがあるわけだ、
はい、
でそれがだんだんだんだんそのスーパーから遠ざか、一番近いところからのそのコインパーキング止めていくのね、どんどん。周りのコインパーキングも全部埋まってるの、営業者で。
そんなに低くて余った状態になるんですか。
すごいんだ。で一番遠目のところに、もうそこになるとね、もうあの空車のとこもあるんだけど、
はい、
空いてるスペースのコインパーキングもあるんだけど、そこまでね流れてきちゃったのが神戸屋パンの神戸屋。出遅れたなと思ったんだけど、
うわ、
ね、そういうパワーバランスがあるんだなと思ってさ、
で
いや面白いなと思ったんだけど、
それって一般的なんですかね。
一般的なのかな、僕も初めて見たからさ、そのスーパーマーケットの開店日、でも多分やってんだろうね。
だって開店日にはその駐車場にお客さんを入れなきゃ本来いけないわけじゃないですか。
そうそう、だからまあ開店前だよ、
うん
うん、だから開店したら多分からはけるんだろうね、みんなね。
あ、じゃあ本当に込み込みのスケジュールだったから、うん、本当に当日までギリギリまでそういうことをしてたってことなんですか、ね、
そうだね。そうで、それはこれが営業かと思って。
すごいですね。だってもう本当取り合いじゃないですか、それって、う
ん、多分そのここの棚のこんなんその高さもさ、一番下だと見づらいから、この目線に来るあたりがいいんですよみたいな話だとさ、多分ね個人的な関係なんじゃないの、その店長と。
うわー、
すごい成果だなと思って。
すごい、うん、それはすごい、
ね、ですごいなと思ったんですけども、
はい、
で私実はですね、あの昔からってこう1年ぐらいずっと朝食に食べているパンがありまして、
はい、
僕あのずっとパン食だったんですけど、
あ、はい、
あのまさにその神戸屋のね、
はい、
あの朝からサクッと食パンってあるんですよ。
へえ、
これがね非常に美味しいの。
あ、そうなんですか。
これはぜひ皆さん食べてください。
へえ、
結構ねあるから。
あ、そうなの。
神戸屋の朝からサクッと食パンっていう、これ4枚切りなんだけど、
はい、
あの2枚切りも売ってますんで。
あの2枚切りって
2枚切り、
ああ
2枚しか入ってない、
ね、2枚しか入ってない、はい、
あの別に厚い食パン2枚切り
そんな地獄ですよね
でこれまあ普通に4枚切りで200円ぐらい、はい、まあ普通よりちょっとまあ
ちょっと高いですね。でも贅沢できる。
でその開店店舗改装前からスーパーにそれが置いてあって、
はい、
で大体まあ十分な量多いだったのよ、
はい、
で真相開店して、ああよかったよかったと思って、で買うかなと思ったらねえんだこれが。
まさか
神戸屋が
出遅れたせいで。
出遅れたせいでねえんだ。
うわ
ー、でうわーと思ってさ、で僕もう本当このパンが大好きで、
あらららら、
本当焼くと、あのね焼くとさ、あのなんかすげえ硬くなるパンがあんじゃん、
はいはいはい、
ああいうんじゃなくて本当ねサックサクなの、なんかねクロワッサンみたいな感じなのよ。
え、あ、そういう感じになるんですか。
でバターもねいっぱい入っててね、本当ねこれね美味しいから。
うわ
ー、でこれ食べたくて、でなくてさ、うわーと思って、でしょうがないから、
はい、
まあ、ダメ元でね、あのお客様センターみたいなところがあるじゃんスーパーに、
はい、
でそこ行ってなんかその、この商品を入れてください、用紙みたいなの
が、はいはい、リクエストみたいな、
そうリクエスト用紙、はい、ありますかって聞いたら、
はい、
そういうのありませんって言われて、
あら、
と思って、あるだろ普通って言ってさ、
あらら、
で普通あるじゃん、
はい、
で僕もそのスーパー以外にもいろんなスーパーの人に使ってたんで、
はい、
大抵その入り口とかにあの今週のお客様のご要望みたいなのが出てて、
で、ね、
それに対する店長の答えとか、
はいはい、
で案のしてたから、でいやねえわけねえだろうと思って、
はい、
で悔しいからチキショーと思って、
はい、
でしょうがないから公式ホームページってさ、
はい、
でそこのお客様 の一言欄があってさそこにさ僕の住んでるところのスーパーの店名入れてさこんなこと言われました、ちょっとクレーマー的なことやって、
あ、すごい、ここにクレーマーが
やろうと思って、
はい、
あの食パン愛してんだバカ野郎ってそういう感じ、バカ野郎と言わないけど、
はい、
あの食パンが本当に美味しいので、あのこういう風に陳情しても無理かもしれませんが、ぜひ置いてくださいっていう風に送ったのよ、
はい、
でそしたら2日後に、
はい、
大変申し訳ございませんでしたってメールが来て、
メールアドレスをちゃんと書いたんですか？
あ、もちろんもちろん。よう返答にして。
ああ。
色書と思って。
すごい。
店長名で返事来たよ。仕入れ担当に申し伝えましたので、今後ともよろしくお願いいたしますって。逆に僕恐縮しちゃってさ。
ね、ちょっとね、店長。
そう、元はといえばだって出遅れたら神戸屋がいけないんだから。
そうそう、神戸屋が悪いですか。
神戸屋が悪いんだから。
コラーってね、そうそう、コインパーキングの一番遠いところですよ、しかも。
でさ、それでそのメールが来て、また2日後ぐらいだったかな、行ったらね、2列並んでた
から。悪いことしちゃいましたね。嬉しいけど。
そうそう。で、大抵さ、帰りがけに買い物するから、
はい、
まあ、だから早くても、夜7時ぐらいになるわけです
よ、はいはい、
でだその時間になると、まあ、大体その2列あっても
最後の
いくつかなってるんだけど、
はい、
でだんだんそれがね余ってくるわけだよ。
うわ
でそれで8時ぐらいになると、
はい、
20% 引きとか貼られ始めるの、
はいはい、
でいったたまに投げちゃって、で大抵毎回買うの、
はい、
そうすると食べきれない量がだんだん溜まっていっちゃう。
そうですね。
うわーと思って、
じゃあやっぱり人気がそんなにないん
ですか。いやでもね、
そんなことないでしょ。
ちゃんと買われてて、
うん、
で今はさ、そのバランスが保たれてるみたいなんだけど。
あ、よかった。
そう、本当でもいたたまに流れちゃって、買っては冷凍し買っては冷凍しってやって。
今大量にあるんですか。
いや、まだ消費したけど。
あら、
でも最近僕ちょっともうパン食でなくなっちゃったんで。ご飯美味しいなって。
うわ
ー、いやでもそれちゃんともうスーパー側もちゃんとその需要と供給のバランスを保ってて、ちゃんともう今は9時10時に行っても売り切れてるっていう感じになってるんで。
消費者の気まぐれって怖いですね。
いや気まぐれありませんよ、愛していたわけですから、
ね、怖い怖い。いやもうでも
そうだから、でもねその入荷されてきたからの数週間はね、でも本当気が気じゃなかったよ。
ああね、
行ってうわ余ってるよみたいな。僕が神戸屋の営業かってぐらいね、なんかすごい気がかになっちゃって
神戸屋、いやね、ちょっと罪重いですよ。
そうね。いやでもぜひ皆さん見かけたら買ってください。
あ、でもちょっと僕今、うん、食パンを朝食べる習慣になってるんで。
そうですか。
買ってみようかな。
これ、ね、トーストしないと全然美味しくないから気をつけてください
。うん、トーストしてます、うん。あ、そうなんだ。
そう、本当サクサクでね、面白いぐらいな
んか。神戸屋のパンって買ったことないんですよ。
あ、本当ですか。ぜひぜひお試しください。
あ、じゃあ今度本当食べてみます。
はい。というあたりでちょっとまあ時間も時間ですの で、
そうです、ね、
切りまして、じゃあついに3本目に
あら、
ある程度の企画をねやりたいと思いますので、はい、じゃあお楽しみに、
はい。